トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日はこの番組初出演、船橋村の渡辺光村長です。去年11月の村長選挙で初当選した渡辺村長に、課題である村役場の改革などへの取り組みについて伺うとともに、魚をさばくことが趣味という村長の人柄にも迫ってみました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日はこの番組初出演、船橋村の渡辺光村長です。まずは村長選挙のきっかけにもなった村役場内でのパワハラ問題の根本的な解決のための役場改革。そのために民間出身の村長がどう村の行政を把握し変えようとしているのか、渡辺村長です。村長就任から2ヶ月余り経って、今の思いからお聞かせいただけますか。
はい、やはり役場の中に身を投じた時にですね、疑問に感じることが多くありました。はい、やはり行政の常識とやっぱ民間の常識という、その部分のズレで疑問に感じることが多くあったので、今はですね、そういった疑問を、なるべく職員の皆さんに伝えることが自分自身の役目だと思っております。この2ヶ月間感じた疑問をですね、そしてこれからも感じる疑問を、一つ一つ、職員の皆様にお伝えしていくことで、まずは村長が、細かい人間だなというふうに、周知することが、この役場だったり船橋村を、ちょっとずつ変えていく、きっかけになっていくんではないかなというふうに思っております。
さて、村長就任のきっかけにもなったですね、パワハラ問題に端を発した村役場等の改革、就任以来ね、職員の方と面談を続けているという報道もありますが。
はい、面談の方は終えることができました。やはりどういう方なのかということですね、やはりいち早く自分自身も掴みたいと、そのように思っておりましたし、自身の考えを、一人ずつお伝えする場って意外とないなと思っておったので、面談の方を行っておりました。今後もですね、継続的に、思うことや悩みを伺えるような人間関係性を構築していきたいと、そのように思ってます。
そういった面談を生かしながら役場の機構改革ということになるんですが、
やはり、報道にもあった通り、どうしてもその人間関係の固着化というのはやはり自分自身も発生して仕方ない状況だったなというふうに今現時点感じてますので、いい形で持っていきたいと思っております。
はい、それから外部人材の登用とか他の自治体との人事交流ですか、これを打ち出されてますね。
やはり、新しい風をですね、外部から内部へ入れていただく必要がまずあると思っております。そういった中でですね、令和5年度というわけではもちろんないんですけれども、近い将来ですね、まずは富山県の、職員の方とですね、こういった交流をできるように、引き続き準備を進めていきたいと思っております。
その前段としてね、人事評価制度に着手されているという。
はい、この人事評価制度の改変に関しましてはですね、すでに私取り組んでおります。面談の時に皆様にお伝えしたのはですね、船橋村のために、頑張ろう、頑張っていこうと思っている方には、もっと活躍できる役職だったり権限だったり、そういうものをですね、ちゃんと渡せるような仕組みを作りたいと思っておりまして、そういったものに反映することができる人事評価制度が、まずは必要だろうなと考えて、現在進行中となっております。
それから公約の村長ホットラインですか、これ1月に開設されましたね。
これも小さな村だからできる手法の一つだと思っております。船橋村幸い住民の皆さんで3200人強とそういった小さな自治体ですので、私が一人一人つながることも、実際選挙戦も通してもですね、できたことだと思っておりますので、その広く、お声をいただく手法としてやはり、こういった村長ホットラインですね、作らせていただきました。もちろん村民の方のみならずですね、役場の、職員の方も村長に直接話したいよということがあってもなかなかまだ言いづらい、瞬間があったりするのかなと思っていまして、そういった組織の内外問わず、お声をいただくというそういった手法で、村長ホットラインをですね、速やかに、開設させていただきました。
そういった、役場の変化に、期待したいと思います。
村長選挙での公約の一つで先月開設された村長ホットラインについては、その電話番号も含め船橋村のホームページでお確かめください。民間の常識で感じた村の行政への疑問を職員などに投げかけ、その疑問の解決を通して行政を把握したり、役場や村を変えたりしていくきっかけにする、民間出身の渡辺村長ならではの手法かと思います。そして役場職員との面談で始まった村役場の改革、この後の新たな人事評価制度や、まずは富山県との間でという人事交流の動向に注目ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
村長1曲目は、
はい、1曲目はですね、吉幾三さんのオラ東京さイグダ、この曲のワンフレーズにオラこんな村嫌だとあるんですが、今はですね船橋村大好きな人間なので住み続けてやろうという思いのもと、この曲を紹介をさせていただきます。
トップインタビューいいね富山、船橋村の渡辺光村長に私小山健一がお話を聞いています。子育て世帯の転入などで県内で唯一人口が増加傾向にある船橋村ならではの課題や、今後の高齢化も見据えた政策などについて渡辺村長です。
急速な人口増加など村が抱える住環境の課題への対応です。まず待機児童問題の解決に向けてなんですが、今年はゼロ見通しという、
はい、厳密に申し上げますと、令和5年度3名の超過状態ではございましたが、こちらの問題の解決につきましてはおおよその見通しが立った状態ということで、現時点においては大きな問題ではないというふうな認識でおります。
長期的な解決策ということになりますと、
はい、やはりですね、一昨年から移住していただく方が急激に増えたということが背景にやはりあるというふうに考えておりますので、この村が作りましたその人口の増加のビジョンと照らし合わせて、そのある程度その急激な開発をですね、抑制しながら、引き続き人口増加していけばもちろんいいんですけれども、最低でもその横ばいを維持するというところが大事になってくるのかなと思っております。
それからですね、歯科を除き医院がないという医療体制の整備なんですが、
選挙戦の際にもですね、争点の一つになった部分ではあるんですけれども、私自身小さな村なので、決してこの村内にお医者さんがなくちゃならないということではなくてですね、この医療体制をいかに受けれる環境を整えるかというところが非常に重要になってくると、羽田空港の3分の1の広さでお医者さんがいないということを問題視するならば、私はそれよりも医療を受けられるという環境整備ですね、そちらに今後力を入れていきたいと思っております。
次にですね、船橋村といえばオレンジパークやその周辺に象徴される子育て共助の街づくりが印象的なんですが、これについて村長の認識と今後は。
はい、やはりですね、この船橋村、多くのその子育て世代、これからお子さんを授かろうとされる世代の方々が移住されておると、そういう認識でございまして、私自身この子育て共助という部分に関しては継続していくべきものだというふうに思っております。
さ て今後進むですね高齢化の中で対応が必要とされる村独自の公共交通の整備なんですが、買い物やそれから通院支援ですか、こういったことのための確保に向けて村長は公約に自動運転バスの、ね、導入検討を掲げていらっしゃいますけれども、
はい、その医療体制を受けられる環境の一つに、こういった公共交通の整備が私の思いとしては強くございます。ちょうどですね富山市さんも令和5年度にですね実証実験の方に、取り掛かるというほどもあったかと思うんですけれども、やはりこの自動運転バスというのは今後多くの自治体が導入を進めていく、公共交通の一つだと思っておりますので、船橋村としてもですねまず令和5年度にはしっかりと情報を収集して、方向性をですねどう掲げるかというところを、議会の皆さんとも、進めるべきか否かかというところを測っていきたいと思っております。
さて村長初めてとなる新年度予算編成もね大詰めかと思うんですが、まもなく発表されますがその方針などは。
はい、私は民間から、行政の方に、入っていった人間でございますので、そのまずはコストカットの方をしっかりと行っていきたいと思います。他の自治体さんと比べて予算規模の小さな自治体ですので、やはりそういった小さなところもですねしっかりと見て、コストカットできるところはしっかりとする、費用対効果を民間感覚でしっかりと測りながら、かけるべきところにかけれる余力を作るということが大事かなと思っております。
その予算案を含めですね新しい年度のですね動きに注目していきたいと思います。
新年度予算はまずは民間感覚でコストカット、その他村長はいきなり大きな事業をしようとは思っていないが、子育て世代や高齢者向け施策、そして物価高騰対策を進めると話されており、予算案での渡辺カラーに注目です。そして歯科を除き医院がないという医療体制の整備では、医療機関を置くというよりも医療を受けやすくする体制を強調されています。そのための一つが村を中心とした公共交通の整備でしょうか。トップインタビューいいね富山、ここで渡辺村長お気に入りの曲2曲目です。
2曲目はクレバの今夜はブギーバックでございます。こちらの曲ですね、本家はですねスタダラパーさんの曲なんですけれども、やはり自分のこの青春時代はやっぱりクレバかなと思いまして、クレバの今夜はブギーバック、こちらをお気に入りの曲として紹介させていただきます。
トップインタビューいいね富山、村長に就任して2ヶ月余り、船橋村の渡辺光村長に小山健一が聞いています。
さて村長の人柄などを知るためにいろいろお聞きしたいと思います。新聞報道などによりますと早くからなんか政治に関心があったという。
はい、そうですね、31、2の時に、政治に興味を持ったきっかけというのがございまして、それが東日本大震災、本当にこのままで日本は大丈夫なのかという、ちょっとおぼろげとした危機感から何ができるかなと考えた結果、政治だと思い、今日に至るというところですね。やはりこの生まれ育った船橋村というキーワードが、ずっと自分の心の中で残っておりまして、国政ではなくてもっとローカルなところの政治に、コミットしていくことが、引いては日本も良くなるんじゃないかなと当時思ったというところでございます。
その間に富山青年会議所 JC の理事長も務められましたけれども、そこで得たものは。
はい、やはりですね青年会議所は利害関係がない人間関係の中でどう仲間を増やしていくか、どう仲間に、活動してもらえるかという、なんていうんですかね、この民間企業であれば雇用関係があったり給与が発生したりするので、逆にお願いしやすい部分ってあると思うんですけども、そういったものがないもうフラットな関係で人を動かす、その人間力というか、思いというか、そういったものを鍛えられたというか、ある意味こういう行政組織に入った時にもそういった部分、お金じゃない部分で人をどう動いてもらうか動かすかという部分は非常に勉強になったなというふうに今も思っております。
そうですか。はい、座右の銘は、
国籍流水という言葉になります。いただいたご恩はですね、しっかりと心に刻んで忘れないと。で、施したことはもう水に流して、もうなかったことにもうして、もうそういった心持ちが自分自身、人と接するとき、組織運営においても大事だなというふうに思っておりますので、
はい。趣味は？
趣味はですね、釣りとお魚をさばくということなんですけれども、私自身魚をさばくことができたので、その延長で釣りをしたというちょっと変わった流れだと思うんです。多くの方は釣りが好きで魚が捕まえれるから、まあ下ろそうかという話だと思うんですけれども、まあ自身高校卒業して以降ですね、まあちょっとお寿司屋さんの方で長らくバイトを働いてた経験があったので、まあそこで一通り魚をさばく技術を身につけたということがありまして、
はい。さばいた魚は家族にも振る舞われる。
あ、そうですね。週末は、スーパーとかで魚を買って、でまあおろして、まあ、刺身とか、まあ、焼き魚にするとか、まあ、その程度の調理しかできないんですけども、まあ、家族には振る舞う機会は多いと思います。はい。
現在お子さんは？
3人いまして、小学1年生の男の子と、年中の男の子と、現在2歳の、女の子の3人、子供がいます。
そういったですね、子育ても今の行政に生かせそうですか？
そうですね。今現時点において私もそういう立場ですので、まあ、かといって、まあ、その子育て世代にばっかり注力するわけではもちろんないんですけれども、まあ、まさに今置かれた自分の立場なので、まあ、そういった世代のお声はですね、なるべく速やかに対応していきたいなという思いは強くあります。はい。
ご活躍期待いたします。
ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。今日はこの番組初出演です、船橋村の渡辺光村長にお話を伺ってきました。村役場の改革などさまざまな課題に取り組む去年11月に就任した渡辺村長、今回お聞きした中で今後の動きを期待する一つが公共交通整備での自動運転バスの導入です。日本一小さな村を走る自動運転バス、その光景がこんな言葉で失礼かもしれませんが楽しみです。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は砺波市の夏野治市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。